説教、広い心で、獅子どもと牧師。
今朝の説教の結論は、ルカによる福音書9章の50節最後の言葉ですね。やめさせてはならない、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。主イエスは何をやめさせてはならないと言われたのか。それはその前の49節に書いてありますね。弟子のヨハネが言った、イエス様が神の権威を持っているイエスという名前のゆえに、子供を大事にせよと、先週これは読んだんですね。そういうふうに言われましたが、先生の名前を使って、つまりイエスという名前を使って悪霊を追い出しているのを私は見ました。私たちの仲間ではないのでやめさせようとしました。あるいは口語訳聖書はこのところをやめさせましたというふうに訳していました。やめさせようとしたけれどもやめなかったのか、あるいはやめさせたのか、ちょっとこれは微妙なんですけれども、いずれにしましても、このヨハネは自分の仲間ではなかったのでそれをやめさせようとした。これに対して主イエスが、私の名を使って悪霊を追い出している技をやめさせないがよい、あるいはやめさせてはならないと言われた。そして続けて、あなた方に逆らわないものはあなた方の味方であるからだ、そういうふうに言った。この最後の言葉は当時の格言のような言葉として、誰でも分かっている言葉として、広まっていたという証拠を挙げている学者もおりますが、主イエスはそれを用いて、ご自分の主張を展開したというふうに言えます。つまりヨハネはイエスの弟子であったけれども、イエス・キリストの弟子であったけれども、この下の段の54節のところを読んでみますと、弟子のヤコブとヨハネはそれを見て、主をお望みなら天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ったとあるんですね。これはどういうことかと言いますと、エルサレムに向かう途中のサマリアの町を通っていく、そういう場面のことが書いてあるんです。ところが54節に、サマリアの 村に入った時に、村の人々はイエス一行を歓迎しなかった。これはこのサマリアというところが長年このユダヤ人たちと対立してたということもあるわけですけれども、イエス様の一行が来た時に、どういうことは、詳しいことは書いていないんですけれども、歓迎しなかったと書いてあるんですね。これを見てヤコブとヨハネは、主よ、天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかと言った。つまり歓迎しないので、石をぶつけたとは書いてないんですけれども、何らかの仕方で歓迎しなかったという態度が見れたわけですね。その時、この弟子のヤコブとヨハネはですね、こういうふうに言った。天から火を降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうか。これは昔、預言者エリアが天から火の戦車と火の馬を呼んだという、そういう出来事があったというところから来ているのでありますが、ヤコブとヨハネの兄弟はイエス様からボアネルゲ、雷の子というあだ名をつけられたと マルコ福音書の3章に書いてあります。つまり彼らはもう弟子になった時からね、もう何かカッカとするというんでしょうかね、そういう立ちだったわけですよね。雷の子というあだ名をつけられた、まあ、いわば激しい性格の、まあ、兄弟であったと、兄弟たちだった。イエス様を歓迎しないようなものや、イエス様の名前を使って悪霊を追い出しているような、しかしそれは自分たちの仲間ではない、そういうものはですね、それをやめるように、勝手にイエス様の名前を使ってですね、ある意味でやってるようなこと、いや お前たちやっていいのかみたいなことです、まあ、そういうことを言った、許しておけないと言ってやめさせようとしたというわけですね、まあ、これに対して主イエスはイエス・ヨハネの性格を見抜いていたし、このヨハネに対して神の国はどのようなものであるかを教育された。そして弟子たちに対して主イエスの見ておられることを明らかにされた、まあ、このこと一つだけではないと思うのでありますが、この雷の子と呼ばれていたのヨハネはですね、後には愛の使徒と呼ばれるようになった。これはヨハネ福音書を書いたヨハネ、そしてさらにはヨハネの手紙っていうのが 1,2,3 とあるんですけれども、いずれもそのヨハネだというふうに、まあ、考えられるわけでありますね。ヨハネ福音書でおいてもヨハネの手紙においてもですね、愛の使徒っていう名前がついている、つけられるほどの人間になったんですね。例えば我々がよく知ってますこのヨハネ福音書3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。あるいは第一ヨハネの手紙の方でも、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました、そのことによって私たちは愛を知りました、まあ、そう書いています。主イエスにはすでに十二弟子の他にも名前こそ記されておりませんけれども、まあ、大勢の弟子たちがいたと。でこれは主イエスは12人の弟子たちを伝道に派遣したということがこの前のページに書いてありますよね。前のページの一番9章の一番初めのところに書いてある。しかしその10章のところでは、これまだ読んでませんけれども、10章の次のページのところにはですね、ちょうど左のページにありますね、10章の初めのところに、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされたと書いてあります。つまりイエス様の弟子は12人だったんですけれども、この12人の他に72人を派遣したと書いてあるんですね。ということは12人の6倍もの数の人たちがイエス様の弟子としてすでにいたということでありますね。当時すでにこれだけの人たちがイエス様によって、まあ、イエス様の弟子としてこの派遣されていたということであります。また主イエスが十字架を背負ってゴルゴタまで行く場面をルカ福音書はこう書いています。人々は田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。でその次ですが、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従ったと書いて、これはイエス様が十字架につけられるその最後のところですけれども、イエス様に従ってきていた民衆、あるいは嘆き悲しむ婦人たち、大きな群れをなしていたと書いていますね。まあ何人であったかということは書いていませんけれども、 かなり多くの人たちがイエス様の後に従ってたということがわかります。イエス・キリストによって明らかにされる神の国は、確かに十二弟子たちを中心として、その後イエス・キリストの十字架、そして復活、聖霊降臨の技というものが聖書を読んでいきますと続いていきます。そうして大きく神の国は全世界にこう広がっていった。そのような広く大きな神の救いの御業のために弟子たちは仕えていくべく、まあ、教育されていったということであります。その始まりがこんなところにあったんだ。つまり弟子たちは 先週ですかね、話したような、弟子たちは12人の中でですね、誰が偉いのかっていうことが彼らの、まあ、関心事っていうんでしょうか、中心的な話題の一つになってたんですね。たった12人ですよ。12人の中で自分誰が偉いかということが問題になってた。弟子たちはそういうところにしか、ある意味では関心がなかった、思いがなかった。これに対して主イエスはですね、そういうことではなくて、このイエス様が見ている神の国というのは12人の弟子だけによって担われるものではないのだ。先ほども言ったように72人の弟子たちもいたし、イエス様に従う者たちはもっとたくさんいたということであります。12人の弟子たちは主イエスの見ている広い世界を認識する必要があった。この世には神の御心に敵対するさまざまな力がうごめいております。主イエスは弟子たちにこう言われた。12人をイエス様を選び、そしてこれ9章の1節前のページになりますかね、最初のところに書いてあった。イエスは12人を呼び集め、あらゆる悪霊に打ち勝ち、病気を癒す力と権能をお授けになったと書いてある。ここに悪霊に打ち勝つ力、悪霊というのはギリシャ人の考え方によれば人間以上の力を表す、そういう力、人間には対抗できないような、人間では対抗できないような、そういった力に捉えられている人たちは実は数多くいる。悪霊が人間の精神を支配する、過去の出来事がトラウマとなって人間を支配する、その過去の事実に悪霊が乗り移って人間を支配し苦しめる。キリストはそのような悪霊に打ち勝つ勝利者である。まあ、いつ我々の仲間にもいるじゃないですか、我々ののにもですね、自分の過去、あれはああいうことやっちゃいけなかったなとか、あれは失敗だったな、あるいはあの時の恐怖っていうのが今も自分を苦しめている、それ確かにそういうことが人間にはあると思うんです。しかし同時にまた今現在自分を取り巻いている環境の中で苦しんでいる、過去の出来事が自分を苦しめるということもあります。また同時に今自分が生きている、そういう力に自分が今苦しめられているということもあると思います。また人間関係、今自分が生きている人間関係の中で自分が苦しんでいるという場合もあります。そこから一歩も踏み出せないで我々はうずくまってしまうというような場合もある。これもまた悪霊が現在を 支配している姿であります。キリストはそのような悪霊に打ち勝つ勝利者である。キリストは今も生きて働いている悪霊、その悪霊を支配する者、悪霊の勝利者として主イエスは今も生きておられる。私たちの過去も現在も勝利者キリストの御手の中にあるということを私たちが本当に信じていく。キリストは私たちのまた将来を切り開いてくださっている。結局私たちは過去からもまた現在もまた将来もいろんな不安が我々にはあるわけであります。将来について不安でないという人はいないと思います。将来どういうことが起こるのか誰も予測できない、そういう不安があります。どうしたらいいだろうか、いろんな思いが人間にはあると思います。しかしイエス・キリストは私たちの過去も現在もまた将来もご支配なさってくださる神である。このヘブライ書13章8節にイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも永遠に変わることのない方ですという言葉があります。つまりイエス・キリストは過去の支配者であり現在の勝利者であり私たちの未来を切り開いてくださるそういうお方であると聖書は語っている。弟子たちに12人の弟子たちにイエス様はそういう力を与えてくださった。12人を呼び集めてあらゆる悪霊に打ち勝ち病気を癒す力と権能をお授けになった。そういうキリストの力を弟子たちに、あなた方はキリストの力を信じて病に苦しんでいる人たちに癒しを与えていきなさいというふうに語られた。まさに私たちの過去も現在も将来もイエス・キリストは私たちと共にいてくださる。私たちを作った主は私たちの将来をも救ってくださる。この平安の中で私たちは初めて希望に生きることができるのでありますね。単なる自分の願いや希望ではないんですね。このイエス・キリストが私の将来にもいてくださるんだ、共にいてくださるんだということを信じるときに私たちは希望に生きることができるのでありますね。不安も取り除かれる。私たちにはまだ知らされていないこれからのこと、しかしそこにも主イエスは共にいてくださるということを信じるときに私たちは本当の意味で希望に生きることができる。このイエス・キリストなしに私たちはそういう意味で生きることができないのだ。過去にとらわれている人、あるいは現在の苦しみに今とらわれている人、将来の不安にとらわれている人、いずれもそうだと思います。しかし聖書はイエス様は昨日も今日もそして私たちのいつまでも永遠に変わることのない愛のお方であると語っている。これは過去現在未来をイエス様は共にいて支配してくださっている、勝利者としていらっしゃるということを語っていく。この勝利の主を信じていくことがキリスト教信仰であります。あらゆる分野で、家庭にあっても学校にあっても、あらゆる人間関係にあっても、病気の分野でも、人生のすべての分野でキリストは 勝利者である。私たちの知らない広い世界で多くの人々がこのキリストによって生かされている。イエス・キリストはこの世界の主として今も生きて、苦しめる者たちの救い主として働いている。その主イエスの眼差し、見ておられる世界の広さ、大きさに私たちも目を開いていかねばならないんだ。そのことをイエス様は弟子たちに教えようとした。賛美歌の234番、今日は歌いませんけれども、今日歌うの歌いませんですね、今日はね、こういう言葉があるんですね。234番に、昔巻き玉石、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまでその枝を張る人はなりぬ。イエス様が蒔いた小さな命の種は芽生え育って地の果てまでその枝を張る、そういう大きな木となっていく。これが神の国だっていうわけです。歴史の流れ、古きものを帰らぬ過去へと押しやる間に、主イエスの立てし愛の国は民より民へ広がってゆく。時代の風、思想の波は相打てども、すべてのものを超えて進む。さらに、いろんな時代の風、いろんな思想、そういうものがこの世界にはあるけれども、すべてのものを超えて神の国、愛の国は進んでいく。主イエスの国は永遠に栄えん。最後はこうなってます。父なる神を皆によりて世界の民を一つとなし、地をばあまねく御国とする。そういうふうに歌ってます。世界の民を一つとして、ついにですね、この地をば神の御国とする。まさに主イエスがそこに歴史を貫いて生きて働いてくださ、生きて働いてくださる。イエス様はそういう方である、そういう世界を見ていらっしゃるというのであります。キリストの弟子の一人パウロはユダヤ人だけでなく異邦人の使徒とされた人物でありますね。今のこのルカに福音書、我々が読んでいるところはまだイエス様がユダヤ人とともにですね、ユダヤの世界において伝道しておられらっしゃる、そういう姿を書いているわけですね。しかしイエス様の弟子の一人でなっていくパウロは、ユダヤ人だけではなくて違う言葉を、ユダヤ人たちはヘブライ語をしゃべってたと思うんですね。しかしその周りの世界においては、今度はギリシャ語を語る、そういう世界の人々に対しても、神の国の福音、キリストの福音は伝えられていった。その時に活躍したのがこのパウロという人物であります。ユダヤ人以外の異邦人はの全ての民族を異邦人という言葉は指しておりますけれども、話している言葉が違う、生きている自然環境が違う、政治状況も食べているものも教育システムもまるで違う。しかし天地を作られた神はお一人である。まさにパウロはそういう中で、このギリシャ語を語るそういうユダヤ人たちに福音を語っていった、そういうことが聖書に書いてありますね。そしてパウロが書いた手紙と考えられる、ここには、エペソ書の言葉をここに書いておいたんですけれども、そこにこういうパウロの祈りがありますね。こういうわけで私は御父の前にひざまずいて祈ります。御父から 天と地にあるすべての家族がその名を与えられています。どうか御父がその豊かな栄光に従い、その霊により力を持ってあなた方の内なる人を強めて、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、まあ、ですからこれは神の愛に根ざし、神の愛にしっかりと立つものとしてくださるように、またあなた方がすべての聖なる者、神を信じる者たちと共に、キリストの愛の広さ、愛の長さ、愛の高さ、愛の深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超える神の愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように私は祈ると、パウルは書いてるんですね。ここで繰り返し、神の愛の、またキリストの愛の広さ、広さっていうのはまさに世界に広がっていく、先ほどの賛美歌のようにそういう広さ、また愛の長さ、これも同じでありますね。愛の高さ、愛の深さ、まあいわば全地を、天も地もですね、そしてもうぐるりと回る、そういうキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、まさにそれが、そういう神の愛、どれほどのものであるか、まさに人知を超える神の愛、そういうものを知っていきなさい。そして神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かって、一人一人がその満ちあふれる愛に、恵みに満たされていくように、それがパウロの祈りとなっていった。ですからユダヤの地域だけではなくてですね、これから小アジアと言われているずっと北の方ですね、イスラエルか言うなら北の方に進んで、そしてついにはいわば今日のですね、ヨーロッパの世界にまで福音は伝えられていく。そしてそのイエス様の弟子たちは12人ではないだけではない、72人だけでもない、パウロだけでもない、その後イエス様の弟子として多くの人たちが召されて、このキリストの愛を、神の愛を伝えていくようになって、そのようにして、先ほどの歌のようにイエス様が蒔いた神の国の福音というのは今全世界に広がり、そして大きな この福音の木となって、そしてついにはこの世界は神の国とされていくのだという、そういうところをイエス様は見ていたのでありますね。まさに十二人の中で誰が偉いか、そういうことだけでなかったんですよ。まさにそのことによってイエス様は今日ヨハネに対して、あなたに従う、逆らわないものはあなた方の味方なのであるというふうに言われた。まさにこのような深い心を持って生きなさい。つまりこの世界にはさまざまな悪霊にとらわれているような現実、悪霊に悩まされている力、そういうものが私たちのうちに働いている。しかしそういった悪霊の力よりもはるかに大きなこの神の愛の力をあなた方は宿すものとなっていきなさい。キリストをうちに宿すことによって与えられていく、まさに神の大きな愛、そこに生きるものとなりなさいと キリストは言われたのであります。この第一コリント13章の4節にパウロはこういう言葉を書いていますね。神の愛は寛容であり、神の愛は情け深い、寛容である。自分たちの仲間でないからといってイエス様の名前を使って悪霊を追い出していた人たちがいた。ヨハネはそれをやめさせようとした。これに対してイエス様が言われた。やめさせてはならない。あなた方に逆らわないものはあなた方の味方なのである。まさにこの世界にはですね、この世界にはたくさんの教会もありますよね。またその教会もいろんな、いわば教派の教会があります。私たちはこのプロテスタントの、カトリック教会もじゃないですか、プロテスタント教会もあります。そしてプロテスタントの教会の中でもいろんなですね、教派というものが存在しているわけであります。私たちはそれぞれ自分の信じているところにとってこの教会の伝道を行っているわけでありますが、しかしイエス様の名前を使って伝道をみんな なさっているわけでありますよね。これに対して私たちは、神の愛は寛容であり、神の愛は情け深い、どんなに大きく広いものであるか。実際私たちは自分たちにできるということはほんのわずかでありますよね。多くの人たちがイエス様の力によって弟子として召されて、イエス様の名前を持って悪霊を追い出す良き技をなさっている。そういうことを自分たちの仲間ではないからといってヨハネはやめさせようとした。大変ある意味で狭い考え方だったというわけですよね。これに対してやっぱりイエス様は、そうではない、大きな神の愛、愛は寛容であり、愛は情け深い、そういうことを身につけていきなさい。まさにそういうふうにして、今まで狭い心であったヨハネがこの大きな神の愛の中に育てられていった。それが一番初めに紹介したように、ヨハネ福音書がこの3章16節で書いていた、ヨハネが書いたように、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛された、この世を愛された。あるいは、神はイエスは私たちのために命を捨ててくださいました、そのことによって私たちは愛を、神の愛を知りましたと、そういう愛の使徒ヨハネに変えられていったということですよね。ああ、このようにしてイエス様はこの雷の子であったこのヨハネの、この生来のというか生まれたままの差が、そういう人間を愛の人として変えてくださった、変えられた。まさにここにイエス様の大きなまた力があると思うんです。そしてこのことは私たちもまたそのようにこう変えられていく必要があるということでありますよね。やっぱりそういう意味でですね、私たちもまた愛は寛容であり、愛は情け深い、そういう思いをこの本当に自分の心にですね植え付けて、そして私たち自身もまた絶えず成長していきたいものであります。最後にこの箴言の18章の言葉を先ほど読んでいただいたんですけど、その一番最後のところにこう書いてありましたね。謙遜は名誉に先立つ。これはどういうことか。まさに人間はどれだけ偉いか、どれだけ自分は名誉を持ってるか、そういうことが気になります。しかし謙遜こそ私たちが身につけるべき そういうものだ、そういうものにこの先立っているもの、謙遜こそ私たちはですね、神の愛によって私たちは生かされていくもの、そういう自分もまた神の愛によって許され生かされているものなんだという、そういう謙遜さに生きていくものでありたい。お祈りいたします。